がですね、今使っているノートパソコンなんですけれども、このノートパソコンはですね、セキュリティ上の理由だと思うんですけれども、こう、1ヶ月ごとにパスワードを変更しないと、このログインできないんですね。もうそのような設定にするようにということで、教団の方で、そういう設定にしてもらって いるはずです。はい。で、これがですね、一つ前のパスワードは使えなかったりといくつかこのルールがあって、大体僕もですね、3つか4つぐらいのパスワードを使い回しをしながらですね、この使っているわけです。で、パソコンにログインするときには毎回、パスワードを入れなきゃいけないんですけれども、毎日のように使っているので、もはやこう、ログインするとき考えなくても、パスワードなんだっけなって思わなくても、もう勝手に指が動いて、パスワードを打ってですね、そのままエンターキーを押して入るっていうですね、もうなんか、機械的に、そういったですね、行動をとっています。ところがですね、これをこう一週間こう続けていくと、そのパスワードを変えた時ですね、変えた直後というのは、ついついですね、前のパスワードを打ってしまうんですね。もう何も考えていないので、その前の日まで使っていたパスワードをそのまま打って、で、ログインしようとする。そうするとパスワードが違いますっていうふうに出るわけです。で、これを何回かです、こう繰り返して、行くわけですね。あ、そうだった。パスワード変えたんだった。もう新しいパスワード打たなきゃいけないんだって。ログインできなくなってから、気づいてですね、新しいパスワードを打って入るわけです。で、これがですね、間違えなくなるぐらいに、だいたい3週間ぐらいかかります。で、そうするともう1週間来ると、また新しいですね、パスワードを打って入らなきゃいけない。そういったことをですね、繰り返している。今ちょうど3月の今日23日。ですよね。大体僕月の初めにパスワードが変わるようにこう設定してもらっているので、ちょうどですね、今今のパスワードが無意識のうちに指が勝手に動いて打てる、そういう時期です。これがもう1週間ぐらいしたらですね、変わんなきゃいけないので、多分その後今のパスワードをですね、どうしてもこう何回もこう打ち間違えてしまうっていうことがこう続くわけですね。で、これどうやらですね、人が何かこう習慣にするためには、だいたい3週間から1ヶ月ぐらいかかるんだそうです。よくテレビの、なんだろうな、テレビショッピングとかで、お試し期間、3週間お試しにっていうようなことがありますよね。ああいうのも3週間やっぱそういったものをこうやってみると、そのままこう続けたくなるというか、習慣になってしまう。そういったですね、ちょうどいい時間がその3週間ぐらいだ。っていうようなことをですね、聞いたことがあります。ですから、ちょうどこのパスワードのことを考えるとですね、あ、3週間ぐらい同じことをこう繰り返し反復してやると、あ、習慣になって、何も考えなくても勝手にこの体が動くといいますか、指が動く。まあ、そのようにですね、身についていくんだなっていうことをこう思いました。で、果たしてこれがいいことなのか、あるいは悪いことなのか、もう体に染み付いてしまう習慣が、体に染み付くということが果たして僕らにとってですね、いいことなんだろうか、それともこれは気をつけなければいけないことなんだろうか。習慣を持つっていうことは、果たして僕たちは聖書からどのようにこれを理解してですね、捉えたらいいのかっていうことを今日はですね、ちょっと考えてみたいと思います。習慣というのはやっぱりですね、いい習慣であれば身につけることがいいに決まってますし、悪い習慣であればそのような習慣からはこう解放されていく、そのような習慣をですね、断ち切らなければいけない。まあそんなことを思うわけです。しかし、いい習慣であってもですね、本当にそれが良いもの、習慣自体が良かったとしてもですね、本当に、良いものとして習慣化していくことっていうのは、またさらにですね、難しい別の話ではないかなっていうことを思いました。で、今日はですね、聖書からイエス様の習慣、このことをですね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。イエス様にも習慣があったんですね。イエス様は一体どんな習慣を持たれていたのか。おそらくイエス様が持っていた習慣というのはですね、その土地周辺、その時代周辺の中で、まあ、いわゆる慣習っていうんでしょうかね。習慣とまた似ているんですけども、違うもの。一般的に、もうそのような雰囲気になってしまっている。 人々がそう考えている、人々にとっての習わしというか、そのようなものがあった。そういった社会においていかに生きていくかっていうことを考えたときに、イエス様のこの福音書から見られる特徴的な3つの習慣っていうものがあります。でもおそらくイエス様にはもっともっとたくさん習慣はあったんだろうと思うんですけども、今日はですね、そのイエス様の習慣というものを聖書からわかる範囲で、そしてある一つの言葉というものをですね、ちょっと注目しながら、このイエス様の習慣についてですね、考えてみたいと思います。で、それはおそらく私たちにとって、この時代においても私たちが身につけておいた方が良いと思われる習慣なのではないか。イエス様はその模範として、そのような習慣をですね、あえてイエス様自身が実行してくださったのではないか。まあ、そのように思います。イエス様の習慣を聖書から探るときにですね、キーワードがあります。それは今日の説教題に付けさせていただきました、いつものようにっていうこの言葉なんです。イエス様は福音書の中で3回いつものように、あるいはちょっと訳が違うんですが、いつもの通りに、まあ、このような言葉がですね、添えられたイエス様の行動っていうのがあるんです。いつものように、いつもの通りにっていうのは、その時に1回だけそれをしたわけではなくて、いつもそれをイエス様はやっていた。イエス様の習慣であったっていうことが、この言葉からですね、見えてくるわけです。イエス様の三つの習慣、これをですね、一つずつ探ってみたいと思います。まず、一つ目の習慣です。ルカによる福音書の4章の16節。ルカによる福音書の4章の16節を見てみましょう。ここにはですね、イエス様の習慣と思われることが書かれています。ルカによる福音書4章の16節です。新約聖書の107ページ、新共同訳聖書の方は、新約聖書の107ページになっています。イエスは、お育ちになったナザレに来て、いつもの通り、安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。ここに、いつもの通りにイエス様がしていたこと、イエス様の交渉外と呼ばれる3年半の特別な時期に入られた後も、おそらくここは幼い頃からずっとしていたことというようなニュアンスで、いつもの通りイエス様は安息日に街道に入られたということが書かれています。つまりイエス様の一つ目の習慣、それは安息日という習慣でした。イエス様にとって安息日の集会に参加するっていうことは、いつものことであり、いつもの習慣であったっていうことがここからわかります。で、これはですね、イエス様に限ったことではなく、ユダヤ人の習慣でもありました。ですから、この習慣はですね、パウロにも受け継がれていて、使徒言行録を見てみますと、パウロも安息日にいつものように街道に入りっていうことがこう出てくるわけですね。で、これはですね、パウロがですね、そのようにイエス様と同じ、何もイエス様に習ったわけじゃないのかもしれませんけれども、イエス様と同じ習慣を持っていた、あるいはその習慣を進めていたっていうのはですね、ものすごくこの意味のあることなのではないか。そんなことを思うんです。パウロはそのような安息日の集会を自分自身を持ちながらですね、こんなことも言っているんですね。ヘブライ人への手紙の10章をちょっと見てみましょう。ヘブルの10章の24節と25節です。ヘブライ人への手紙、ヘブライ人への手紙、10章24節、25節。新約聖書の413ページです。まあ、ここには直接安息日、安息日っていう言葉は出てこないんですけれども、おそらくこれは安息日のことが含まれてくるのではないかと思いますね。イエス様は安息日に街道に入り聖書を朗読しておられた。 まあそのようにですね、いつものように安息日に入ってしていたっていうふうに書かれていますが、このヘブライ人の手紙の10章の24節と25節、パウロがこの安息日の習慣のことをですね、こんなことを言っています。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。かの日が近づいている。これはおそらくですね、再臨のこと、終わりの時のこと。まあそのことをですね、パウロは意識しているのではないか。そのように思いますけれども、そのような終わりの時が近づいているのを知りながら、何をしなさいと言っているのかというと、集会を怠ったりすることがないように、そしてさらにある人たちの習慣に倣って集会をおろそかにしないようにっていうことをパウロはアドバイスしているわけです。ある人たちの習慣を尊重するのではなくて、イエスの習慣を大切にしましょう。ある人々がそうしているようにではなく、イエスがどのように過ごしていたか、そのことを知って実行しましょうっていうことがここで進められている。しかもその安息日、集会に来ることの目的、集会でなされるべきことっていうのは、パウロの言葉を借りれば、励まし合うこと、愛と善行を行うことだ、励むことだっていうふうに言われています。私たちは安息日にただただ教会に来ることが習慣になる。それももちろん大事なことなんですけれども、この聖書を見てみますと、それ以上のことがここで求められている。安息日に教会に来ることによって、互いに励まし合うこと。終わりの時を意識しながら、かの日が近づいているっていうことを悟りながら、そして互いに励まし合いましょう。これがイエスの習慣であり、イエスからパウロへと受け継がれていった習慣。そしてそれは私たちにも今こうして受け継がれていく習慣となっているのではないか。これからまた二つイエス様の習慣を取り上げていきますけれども、その習慣はいずれもイエス様の習慣で終わったものではなく、イエス様からパウロをはじめ初代教会弟子たちに受け継がれた習慣であり、そして私たちへと受け継がれてこなければならない習慣なのではないか。あ、イエス様はそういう習慣を送っていたんですねということで終わるのではなくて、その習慣が私の習慣になっているんだろうか、そんなことを合わせて考えていきたいと思います。二つ目の習慣を考えてみましょう。二つ目の習慣は、マルコによる福音書の10章の1節に書かれています。マルコによる福音書の10章の1節を見てみましょう。新約聖書の80ページ、新共同訳聖書の方は、新約聖書の80ページです。ここにイエス様の二つ目の習慣、いつものようにイエス様がしていたことが書かれています。イエスはそこを立ち去ってユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。イエス様の二つ目の習慣は教えるという習慣でした。安息日に教会に入ること。そして二つ目は教えること。群衆に教えるという習慣がイエス様にはあったようです。いつものように。群衆に教えている姿こそイエス様のいつも見られる姿であった。そんなことがですね、この言葉から想像することができます。イエス様のなさる働きというのはですね、ついつい私たちは印象深いものとして奇跡とか不思議な技、こういったものがこう残りやすいと思うんですけれども、どうやらこの聖句を見てみますと、イエス様がよくしていたこと、イエス様がいつものようにしていたことは教えることであったっていうことがわかります。イエス様は何を教えていたのか、 これは言うまでもなく聖書の言葉。聖書には一体何が書かれていて、神様は聖書を通して何を私たちに伝えようとしているのかっていうことを教えておられた。当時の人々はよくわからなくなってしまっていた。宗教指導者たちも必ずしも神様から受けた正しいメッセージを語っていたわけではなかった。神様の御心っていうのが混乱していた時代であったわけですね。そのような時のイエス様の大切な大切な働き、イエス様の習慣は教えるということにありました。これは御言葉を解き明かすということ。御言葉によって神様を明かしするということ。神様とは一体何者なのか、どんな方なのかということをイエス様は証をする習慣を持っていたわけです。そしてそれはある意味伝道をすることであったのかもしれません。真理を述べ伝えること、御言葉を述べ伝えることこそがイエス様の習慣としてあったわけです。イエス様がよくされていたこと、習慣的にしていたこと、それは教えるということでした。当然これはパウロにも、そして私たちにも受け継がれている習慣です。テモテへの手紙第2の4章の2節から5節、第2テモテの4章の2節から5節を読んでみましょう。新約聖書の394ページ、新約聖書の394ページ、テモテへの手紙第2の4章の2節から5節。ここにはパウロもまたその習慣を実行しており、そしてまたそれを私たちに進めているということが見えてきます。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方に逸れていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。折りが良くても悪くても御言葉を述べ伝えること、このことに励みなさい。咎め、戒め、励まし、忍耐強く十分に教えるのです。そのようにおっしゃった。これがまさにイエス様のされたことそのものとこう重なってくるわけですね。イエス様にとって決して教えることはやりやすい時代ではありませんでした。宗教指導者たちから激しい反発がある中で、イエス様は忍耐強く十分に教え、そして人々を励まし続けていたわけです。この働きは私たちにも今も受け継がれている、そのような大切な大切な働きであり、私たちも受け継いでいきたい習慣です。二つ目の習慣、それは教えるという習慣。あるいは御言葉を解き明かし、神を明かしし、伝道するという習慣。これがイエス様から受け継がれてくるべき二つ目の習慣です。イエス様が持たれていた三つ目の習慣、ルカによる福音書の22章を見てみましょう。ルカによる福音書の22章の39節。ここにも、いつものようにという言葉が出てきます。ルカによる福音書22章の39節から42節まで読んでみましょう。イエスがそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。 しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様はここを見るといつものようにオリーブ山に行かれた、そしていつもの場所に来るとイエス様はというふうにこう書かれているわけですね。で、これはパッと直接的に見るとオリーブ山に行くこと、いつも行く場所があったオリーブ山に行くことが習慣なのかというとそうではないわけです。イエス様は決して山に行くことを習慣にしていたわけではなくて、そこですることを習慣としていた。それは祈るということでした。イエス様の三つ目の習慣、それは祈るという習慣でした。イエス様は安息日の習慣を持っておられ、そして教えるという習慣を持っておられ、そしてまた祈るという習慣を持っておられました。そしてここでは弟子たちにも誘惑に陥らないように祈りなさいというようにその習慣を身につけることを弟子たちに勧めていることがわかります。これはもうパウロもですね、この有名な短い非常に簡潔な言葉ですけれども、第一テサロニケの5章の18節テサロニケ、あ、すみません、5章の17節絶えず祈りなさい。パウロもまたこの習慣を身につけ、そして祈ることを進めている、絶えず祈りなさい、そのように言いました。イエス様はあのオリーブ山で十字架の直前何を祈ったのか、それは神の御心を探る祈りでした。私の思いではなくあなたの思いが私を通してなるように、これが祈りという習慣の目的、神様の御心を探るということにイエス様の祈りの習慣の目的があったことがわかります。イエス様には3つの習慣がありました。安息日の習慣、教える習慣、そして祈る習慣です。これはパウロに受け継がれ、弟子たちに受け継がれ、そして私たちにも今受け継がれていなければならない習慣です。私たちも身につけたい3つの習慣です。しかしこれが習慣というものになった時に一歩間違えると、習慣にさえなっていれば大丈夫という変な安心感を僕たちは持ってしまう危険性があります。それは反復を繰り返していくうちにそれをやっていれば大丈夫だというような、それが習慣化していれば大丈夫だというような、そんな変な安心感にとらわれてしまうことがある。最初にお話ししたように、僕がパスワードを打とうと思っただけで考えずに指が勝手に動いてパスワードを打ってしまっているように、もう形式化してしまう。確かにやっているんだけれども全く何も考えていない、何も気を配っていない、ただただ指が勝手に動いている。習慣というのは時にそういったものを僕たちに作り出してしまう危険性があります。イエス様の時代にもその当時の様々な宗教的な習慣、あるいは聖書を見てみますとモーセの慣習っていうような言葉とイエス様の教えというのが絶えずこう対立していたっていうことが見えてきます。つまり形式的になってしまっていた宗教的な習慣、モーセの慣習とイエス様の教えというのはですね、絶えずぶつかり合っていたわけです。イエス様はそのような表面的な形式化してしまったそのような習慣を身につけることを私たちに望んでいるのではなくて、本当に中身のある意味のある習慣を私たちに身につけてほしい、そのように願っているのではないでしょうか。イエス様はでは何のためにこの3つの習慣を持っておられたのか。習慣というのは実は目的にはならないんですね。習慣を身につければそれでゴールではなくて、実は習慣というのはある目的を達成するために必要なものである。つまり習慣さえ身につければそれで OK ではなくて、その習慣の先に私たちが何を目指しているのか、何を求めているのか、その目標に到達するためにはふさわしい習慣がある、しかるべき習慣を身につけることによって初めて目的に到達することができるわけです。 イエス様の3つの習慣、安息日の習慣、教える習慣、祈る習慣、すべて大事な習慣でしたけれども、イエス様はゴールをそこに置いていませんでした。なぜ安息日を大切にしたのか。なぜイエス様は教え続けたのか。なぜイエス様は祈ることを忘れなかったのか。イエス様の習慣の目的、そのことを探ってみましょう。ヨハネによる福音書の17章の4節。ヨハネによる福音書の17章の4節を見てみます。ここを見てみますと、イエス様が何のために安息日を大切にし、イエス様が何のために教えていたのか、イエス様が何のために祈っていたのかっていうことが見えてきます。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。イエス様はこの聖句を見ると、私にはこの地上に来た意味がある、目的がある。あなたが私にこれをするようにと、与えてくださった任務がある。そのようにですね、イエス様はここで言っているわけです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技がある。これを成し遂げなければいけないんだ。で、それは何なのか。地上であなたの栄光を表すことです。そのようにイエス様は言いました。栄光を表す、ちょっとわかるようなわからない難しい表現かなと思います。地上で神の栄光を表すとはどういうことなのか、その前を見てみますと、それが一体イエス様はどのように理解していたのかということがわかります。2節と3節を見てみましょう。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。イエス様はすべての人に永遠の命を与えるためにこの地上に来られた。そして永遠の命を与えるとはどういうことかというと、すべての人が唯一の誠の神を知るようになることだ。そしてイエス・キリストを知るようになることだ。それが永遠の命であり、自分がこの地上に使わされたことの意味だっていうふうにイエス様はおっしゃったわけですね。つまりこれこそが神の栄光を表すということ、すべての人を救いへと導く、すべての人が救いのために、救われるために必要なことをこの地上で成し遂げるのが自分の技だ、神様から与えられた技だと言ってるわけです。それは十字架です。イエス様は十字架の上でその命を捧げるためにこの地上に来られた。そしてその技を成し遂げることができるように、いつも安息日を守り、いつも教え続け、そしていつも祈り続けたわけです。イエス様はこの目的がブレることがないように、この目的がどっか行ってしまわないように、イエス様はその自分がなぜこの地上に来たのかっていうことを決して忘れることがないように、三つの習慣を持っておられたわけです。安息日を守ること、伝道すること、祈ること。これがイエス様の目標を守り続けさせた。イエス様が目標を守り続けることのできた、それを可能にしたイエス様の習慣です。私たちもそのようなイエス様の習慣を身につけるときに、そのイエス様が成してくださった働きともはや無関係でいることはありえません。私たちは何のためにこのイエス様の習慣を身につけるのでしょうか。イエス様のように私たちが十字架にかかる、イエス様のように私が命を捧げることによって全ての人が救われるわけではありません。そういう意味ではイエス様が三つの習慣を持っておられた目的と、私たちがこの習慣を受け継ぐ目的というのは 微妙に違ってくるんだろうと思います。全く無関係ではありませんけれども、イエス様と同じ使命を私たちは持っているわけではありません。しかし私たちはこの時代にこそイエス様の習慣を身につけることが求められているのではないでしょうか。ローマの信徒への手紙の13章を見てみましょう。ローマの13章の12節です。ここには面白い表現が使われています。これはイエス様の習慣を身につけるっていうことを別の表現をしているのかなっていうふうに思うんですね。ローマの信徒への手紙の13章の12節から14節、新約聖書の293ページです。新約聖書の293ページ。ローマの信徒への手紙の13章の12節から14節。やはりこれも終わりの時を意識した勧告である。終わりの時代に与えられたメッセージであるということがわかります。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主演と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。あらゆるこの世の習慣から解き放たれて、そういったものを断ち切って、ここでは光の武具を身につけましょうとか、イエス・キリストを身にまといなさいっていうことが言われています。私たちはイエス・キリストを身にまとう。これをもってイエス様の習慣というものを受け継ぐということができるのではないでしょうか。エレン・ホワイトのですね、証の文、青年への使命にですね、こんな言葉が書かれています。青年方よ、私は皆さんに忠実であれと言いたいのです。自分の働きに心を止めなさい。怠け者や二つ心のある奉仕をする者を真似てはいけません。行為を繰り返すとき、それは習慣になり、習慣は品性を形成します。人生の小さな義務を忍耐強く果たしなさい。習慣は品性を形成する。イエス様の習慣を私たちが続けて身につけることができれば、イエス・キリストを身にまとうことができれば、それは当然イエスの品性を身につけていくために必要なことである。イエス様の習慣を真似ることによって、イエス様の習慣を自分の習慣とすることによって、初めて私たちのイエスのような品性というのは作られていくわけです。初めは形からということになるのかもしれません。しかしその習慣の中で本当に私たちに期待されていることは何なんだろうか、私たちは一体何をしたらいいんだろうかということを探っていくときに、その習慣は私たちの中でキリストの品性を作り上げていくわけです。聖書朗読で読んでいただいたコリントの信徒への手紙の第2、5章の17節からもう一度読んでみたいと思います。第2コリントの5章の17節です。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。イエス様の習慣、それは和解のための任務をイエス様が果たすこと。つまりここの言葉を借りれば、キリストによって世を、神様と世とを和解させるっていうことがイエス様の働きであったわけです。人々に罪の責任を問うことなく、すべての罪の責任をご自身の身に負うということ、これがイエス様の働きであり、イエス様がその働きを全うするために3つの習慣を持っていたということがわかります。 そして私たちはそのようにイエス様と同じように人々の罪の責任を負うのではなく、私たちに委ねられているものは和解の言葉であるということ、つまりイエス・キリストによる救いのメッセージ、福音を語ることこそが私たちに与えられている習慣の先に目指したい私たちのミッション、使命であるということがわかります。私たちは安息日を守ることによって、そして教えることによって、あるいは祈ることによって、私たちはこの和解の言葉を委ねられたものとして、その和解の言葉を語り続けるということが私たちに期待されている働きである。その働きを全うするために、イエス様から弟子たちに、そして弟子たちから私たちへと受け継がれているこの習慣、安息日の習慣、教える習慣、そして祈る習慣を持って、この終わりの時代に、難しい時代に、人々からはあんまり聞かれないかもしれない、そんな時代に、そのような習慣を守りながら和解のメッセージを説き続けたいと思います。イエス様の習慣、イエス様自身を身にまとい、イエス様の品性を身につけることによって、日々変えられていく中で、私たちはこの習慣から、そしてミッションへとつなげていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。